From the conference center at Salt Lake City, Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、祭り聖徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽は、モルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとして お送りしています。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリン館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、この美しい春の日に祭り聖徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会の日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。トーマス・ S ・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している皆さんを心から歓迎します。この部会のミュージックや音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はリチャード・エリオットとアンドル・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が進め聖トラヨを歌いました。続いていざ救いの日を楽しまんを歌います。開会のお祈りは中央若い女性会長会第二顧問のニール F マリオット姉妹です。それから聖歌隊が愛の言葉を歌います。
愛する天のお父様、私たちは喜びを感じここに集まり、招待会に集っています。主イエスキリストに感謝します。そして回復された福音に感謝します。私たちはトーマス・デスモンソン大館長に感謝します。私たちは共に働きます。どうぞ私たちや多くのこの技において祝福が与えられるように、どうぞ今日同じをされる方が祝福を受け、そして証を述べることができますように、そして聖霊によって私たちがこの真理と愛を感じることができますように、私たちの信仰が強められますように、贖い主に関して証が強められますように、どうぞ私たちが互いを助け、また主の身元に戻ることができるように助けてください。すべてをイエス・キリストの御名により、アーメン。
これから預言者トーマス・S・モンソン大館長よりお話を聞く特権に預かります。モンソン大館長のお話の後、 昨年4月の大会で中央諸島協会会長として支持されたジョイディ・ジョーンズ姉妹からお話を聞きます。ジョーンズ姉妹のお話の後、70人のチェ・ユン・ワン長老からお話を聞きます。その後、十二使徒定員会のロナルド・ A ・ラズバンド長老がお話しします。
愛する兄弟姉妹、末日聖徒イエス・キリスト教会の素晴らしい総大会に再び集われた皆さんを心から歓迎いたします。今日の私のお話を始める前に、5つの新しい神殿が以下の地に建設されることを発表いたします。ブラジルのブラジリア、フィリピンのグレーターマニラ、ケニアのナイロビ、アイダホのポカテロ、ニューヨーク州のサラトガスプリングスです。今朝はモルモン書の力と、またこの教会の会員としてその教えを研究し、深く考え、生活に取り入れることがぜひとも必要であるということについてお話しします。モルモン書に関する確固たる揺るぎない証を持つことの重要性は、いくら言っても言い過ぎることはありません。私たちはひどい苦難と悪事に満ちた時代に生きています。今日世に広く見られる罪と悪から私たちを守るものは何でしょうか。私は断言します。救い主イエス・キリストと主の福音に対する強い証が、私たちを安全な場所へ導く助けとなります。毎日モルモン書を読んでいないようであれば、どうぞ読んでください。皆さんがよく祈って真理を知りたいと心から望みながら読むならば、聖霊はモルモン書が真実であることを明らかにしてくださいます。それが真実であれば、ジョセフ・スミスは父なる神と御子イエス・キリストにまみえた預言者であったことになります。そして私はモルモン書が確かに真実であることを厳粛に証しをいたします。モルモン書が真実であるならば、末日聖徒イエス・キリスト教会は地上における主の教会です。そして神の聖なる神権が神の子供たちに恵みと祝福をもたらすために回復されているのです。これらのことについて確固たる証がなければ、証を得るために必要なことを実行してください。この困難な時代には自分自身の証を持つことが不可欠です。他人の証に頼るのには限界があるからです。しかし、ひとたび証を得たら、それを活気づけ生かし続けるために、神の戒めを守り、日々祈り、聖文を研究する必要があります。主の技における愛する同僚の皆さん、毎日よく祈ってモルモン書を研究し、深く考えるよう切にお願いします。そうするときに御霊の声を聞き、誘惑に抵抗し、疑念と恐れに打ち勝ち、生活の中で天の助けを受けることができます。そのことを心を込めて証しします。イエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
モンソン大官庁、私たちは大官庁を愛しています。1年半前にラッセル・M・ネルソン会長は、罪に屈しない世代を教え、成長を助ける必要があると語りました。罪に屈しない世代というその言葉が、私の霊の琴線に強く響きました。私たちは汚れない従順な生活をしようと努めている子どもたちを褒めたたえます。私は世界各地で多くの子どもたちの強さを目にしてきました。彼らはさまざまな厳しい状況と環境の中で、過去として揺らぐことなく、はつらつと生活しています。これらの子どもたちは、自分が神の子であることを理解し、天の御父の愛を感じ、御父の御心に従おうと努めています。しかし、過去として揺らぐことなく生活しようと苦闘し、繊細な心が傷ついている子どもたちもいます。 彼らはあらゆる方向から敵対する者の火の矢による攻撃を受けており、強化された支援を受けることを必要としています。彼らのことが大きな動機となり、私たちは罪に対する戦いに力を集中し、戦いを続け、子どもたちをキリストのもとに導くよう努めています。43年ほど前にブルース・アール・マッコンキー長老は次のように述べました。教会の会員として私たちは激烈な戦いに加わっています。私たちは戦時下にいます。私たちはルシフェルと戦うためにキリストの大義に参加しているのです。この大戦争はあらゆる方面で熾烈を極め、不幸なことに多くの犠牲者を出し、中には命を失う人もいます。この戦いは決して新たなものではありません。またこの戦いに中立はありませんし、ありえません。今日も戦争は続いており、ますます激しくなっています。その戦闘に私たち全員が巻き込まれており、私たちの子どもたちは敵の部隊と対峙する前線にいます。ですから私たちが霊的な戦略を強化する必要性は増しているのです。罪に屈しないものになるように子どもたちを強化することは、両親や祖父母、家族、教師、指導者にとって務めであり祝福です。私たち一人一人が助ける責任を負っています。しかし主は、悔い改め生ける神の子キリストを信じる信仰およびバプテスマと聖霊の賜物の教義を理解することを、また祈ることと主の前をまっすぐに歩むことを子どもたちに教えるよう、両親に具体的な指示を与えておられます。私たちの子どもたちを光と真理の中で育てるためにどうするか、これは難しい質問です。それぞれの家族とそれぞれの子どもによって異なるからです。しかし天の御父は私たちの助けとなる普遍的な指針を与えておられます。また子どもたちを霊的に備えさせることのできる最も効果的な方法について、御霊は私たちに霊感を与えてくださいます。第一に、この責任の重要性についてビジョンを持つことが必須です。私たちは自分並びに彼らが神の子供であることの目的、神の目的を理解しなければなりません。彼らが何者であり、なぜこの世にいるのかを知るように助ける際に必要です。愛の深い天の御父の息子や娘であり、神から期待されていることがあるということを知ることができるよう助けなければなりません。第二に、悔い改めの教義を理解することは罪に屈しないものになるために必須です。罪に屈しないものになるとは、罪がないということではありません。そうではなく、絶えず悔い改め、用心深く勇ましくあるという意味です。おそらく繰り返し罪に屈しないことにより、祝福として罪に屈しないものになるのです。ヤコブは次のように言っています。悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろう。若い兵士たちは非常に勇敢であった。しかし見よ、それだけではなく、彼らは託されたことは何であろうといつでも誠実に果たした。この若者たちは敵対する者に対する武器としてキリストのような徳を携えて戦場へ行きました。トーマス・S・モンソン大官庁は私たちに次のことを思い起こすように言っています。私たちは皆絶えず勇気を持つ必要があります。日々の生活には勇気が必要です。それは非常に重要な時だけでなく、私たちの取り巻く状況に対して決断したり対応したりする時に、より頻繁に勇気が必要となります。私たちの子どもたちは日々自ら弟子として生きることの規範を確立するにつれて、霊的な武具を身につけます。弟子として生きることの概念について理解する子どもたちの能力を私たちは過小評価しているかもしれません。アイリング館長は早い時期から始め、絶えず積み重ねていくよう勧告しました。そこで罪に屈しないものになれるよう子どもたちを助ける第3の鍵は、幼い年齢から基本的な福音の教義を教え始めることです。聖典や信仰箇条、和光度の強さのために冊子、初等教会の歌や賛美歌、個人の証から教え、子どもたちを救い主のもとに導きます。祈り、聖文研究、家庭の夕べ、安息日の礼拝を一貫した習慣とすれば、一体感、心の一貫性、強い倫理観、言い換えれば霊的な高潔さを得られるようになります。高潔さが全く見られなくなった今日の世界で、子どもたちは真の高潔さとは何であり、それがなぜ大切かを理解する必要があります。特にバプテスマで、また神殿で神聖な誓約を交わし、それを守るように彼らを備えることが必要です。 私の福音を述べ伝えなさいで教えられているように、決意を貫くことは年若い人たちを含む人々にとって神聖な制約を交わし、それを守る備えとなります。ジェフリー・アル・ホランド長老はこう教えています。制約を守ることについて話すことは、死すべき状態における私たちの目的の確信について話すことなのです。天の恩賜と制約を交わし、それを守ることには並外れた力があります。サタンはこのことを知っているので、制約を交わすという概念を曖昧にしてきました。神聖な制約を理解し、交わし、守れるように子どもたちを助けることが、罪に屈しない世代を生み出すためのもう一つの鍵です。子どもたちが制約の道に入って、その道を進むにあたり、神聖な制約を交わして守れるようにするため、彼らをどのような方法で備えればよいでしょうか。彼らが幼い時に簡単な約束を守るように教えることが、後の人生で聖なる制約を守る力を与えます。例を紹介しましょう。家庭の夕べで父親がこう尋ねました。私たちは家族として仲良くやっているかな。すると5歳のリジーが兄のケビンからからかわれて気分が良くないと言いました。ケビンはリジーの言った通りだとしぶしぶ認めました。母親は彼にどうすれば妹ともっと仲良くなれるかと尋ねました。ケビンは考え、1日からかわないようにするとリジーに約束することにしました。次の日の終わりに、みんなが家族の祈りで集まった時、ケビンの父親はケビンにどうだったと聞きました。ケビンは言いました。お父さん、約束を守ったよ。リジーも喜んで同意し、家族はケビンを褒めました。ケビンの母親は、1日約束を守れたのなら2日守れるんじゃないかしらと提案しました。ケビンはもう一度頑張ると答えました。2日たち、ケビンは無事に約束を守り、リジーは前にも増して喜びました。約束をそのようによく守れたのはどうしてかと父親から尋ねられると、ケビンは言いました。約束を守れたのはそうすると言ったからだよ。小さな約束をよく守り続けると高潔になります。約束を守るという一貫した行為は、子どもたちにとってバプテスマの最初の制約を受け入れ、聖霊の賜物を受けるための霊的な備えとなります。それによって神に仕え、神の戒めを守ると制約するのです。約束と制約は切り離せないものです。ダニエル書には、ネブカデネザル王の偶像を拝むことを拒んだシャデラク、メシャク、アベデネゴのことが書かれています。王は従わなければ火の燃える炉に投げ入れると彼らに警告しました。それでも彼らは断り、言いました。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。たとえそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたの建てた金の像を拝みません。たとえそうでなくても。この言葉の意味を、制約を守ることにどう関連があるか考えてみてください。3人の若者は、命を救われたいがために従うということはしませんでした。たとえ命を救われないとしても、首都の制約を守ろうとしました。そうすると言ったからです。制約を守ることは必ずしも私たちの状況に左右されません。この3人の若者は、2000人の若い兵士たちと同じように、罪に屈しない子どもたちにとっての模範です。これらの模範は私たちの家庭と家族にどのように当てはまるでしょうか。教えに教え、訓戒に訓戒を重ね、子どもたちが少しずつ成功を味わえるように助けます。約束を守るときに、生活の中で御霊を感じます。ワースリン長老はこう述べています。高潔な人が得る最高の報いは、常に聖霊を伴侶にできることです。その時に神の前において子どもたちの自信は増すことでしょう。高潔という井戸から力を与えられた罪に屈しない世代という泉が湧き出てくるのです。兄弟姉妹の皆さん、幼い子どもを抱きしめてください。近くにいれば、彼らは皆さんの日々の信仰に基づく行為を目にし、皆さんが約束と制約を守っている姿を見ることができます。子どもは偉大な模倣者です。ですから、模倣にするに値するものを提供してください。私たちは実に約束に約束、制約に制約を重ねて、主のために罪に屈しない世代を教え、育てる助けをしています。イエス・キリストがこの教会を導いておられることを証しします。皆さんは救い主の方法で子どもたちを教え、愛するとき孤児の啓示を受けることができ、それが罪に屈しない子どもたちを生み出し、神の武具を身につけさせる上で助けとなります。 子どもたちがニーファイの罪のこと次の言葉に同意するように祈ります。私が罪の兆しに触れをののくようにしてください。私は証しします。救い主は世の罪をあがなってくださいました。救い主がそうすると言われたからです。人間である私たちの理解を超える深さで救い主は私たちを愛しておられます。イエスキリストの御名により、アーメン。
私の目的は人々をキリストのもとへ招くことです。これは皆さんの目的でもあります。私たちはイエス・キリストを見上げることによってこの目的を果たすことができます。私は16歳の時、両親と共にバプテスマを受けました。弟のギョン・フアンは、叔父のヨン・ジク・リーが彼の教会に導いてくれたので、14歳の時にその教会に入りました。家族の10人はそれぞれ別々の教会に集っていましたから、両親と私は真理を見出さって幸せでしたし、バプテスマを受けた後、福音から得られる幸福を分かち合いたいと思っていました。父は真理を分かち合うことに家族の中で一番熱心でした。朝早く起きて毎日2時間以上聖典を研究していました。仕事が終わってから父は宣教師と共に出かけ、ほとんど毎日私たちの家族、友人、隣人を訪問しました。私たちがバプテスマを受けてから7ヶ月になると、家族や親戚の23人が教会に加入しました。その後、父の会員伝道活動によって次の年に130人のバプテスマを見るという奇跡が起きました。家族歴史も父にとって大切でした。そして父は私たちの先祖8代の記録を完成しました。その時以来、私たちの家族の改修による成果は14歳の弟から始まり、生きている人だけではなく死者に至るまでも数えきれない方法で広がっています。父やその他の人々の働きに加えて、私たちのファミリーツリーは32世代まで遡り、現在では多くの傍慶のために神殿の技を完成しつつあります。今日、先祖や子孫とつながることに驚嘆しているとともに大きな喜びを感じています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長は、オハイオ州コロンバス神殿における同様の経験について次のように記しています。神殿の中で曽祖父、祖父、父の生涯について思い巡らしながら、私の娘とその娘である孫、そしてその子供であるひ孫たちに思いを馳せました。この時、自分がこの7世代のちょうど真ん中にいることにふと気がつきました。私の前に3世代、そして後に3世代いるのです。あの聖なる神聖な宮の中で、私にとてつもなく大きな責任があることを実感しました。先代の人たちから受け継いできたすべてを、今度は私の後に生まれてきた世代に伝える責任があるのです。私たちは皆永遠の家族の真ん中にいます。私たちの役割は、肯定的な方向か否定的な方向に重要な変化が起こる分岐点となることです。ヒンクレー大館長はこう続けています。あなたの家系のつながりにおいて、決して弱いつなぎ目になってはなりません。福音にあって忠実であるなら、家族を強めることになります。では、どうしたら永遠の家族において確実に強いつなぎ目となれるのでしょうか。バプテスマを受けて数ヶ月後のある日、教会である会員たちが互いに批判しているのを耳にしました。私はとてもがっかりしました。家に帰り、もう教会に行くべきではないかもしれないと父に言いました。会員たちが人を批判しているのを目にするのは辛いことだったからです。父は、福音は完全であっても会員はまだ完全ではないんだ、私も君もね、と教えてくれました。さらに父は毅然としてこう言いました。周りにいる人のせいで信仰を失ってはいけない。イエス・キリストと強い関係を築くんだ。周りを見ないで上を見なさい。 周りを見ないでイエス・キリストを見上げるという父の賢明な助言は、人生で困難な問題に直面するたびに私の信仰を強めてくれています。父はキリストの教えを自分に当てはめる方法を教えてくれたのです。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい、疑ってはならない、恐れてはならない。私がワシントン州シアトル伝道部を管理していた時、一年を通じて雨の降る日が多く続きました。それでも宣教師は外に出て行って雨の中で伝道するように求められました。私はよくこう言ったものです。雨の中に出て行き、天を見上げ、口を開き、雨を飲んでください。天を見上げれば必ず強められるからです。宣教師たちが伝道を終えた後、困難な問題に直面した時でも主を見上げるようにするための象徴的な教訓として伝えたのです。でも大気汚染のある地域ではお勧めいたしません。シアトル伝道部でまだ奉仕をしていた時、ピアニストである長男のサンビームが電話をかけてきました。国際コンクールで優勝したので、ニューヨークのカーネギーホールで演奏する特権が与えられたとのことでした。私たちは大喜びし、とても興奮しました。しかしその夜、演奏会に行くことができないことに気づいた妻がこう祈ったのです。天のお父様、私はあなたがサンビームに与えてくださった祝福に感謝しています。でも演奏会に行けないのはとても残念です。この祝福がもしも伝道の前か後に与えられたら行くことができたと思います。不平を言ってるのではありませんが、少し残念に思ってます。この祈りを終えるとすぐに妻は次のはっきりとした声を聞きました。あなた方が行けないので、あなたの息子にこの特権が与えられたのです。その特権を引き換えますか。妻は驚きました。妻は主の王国において両親の忠実な働きのために子供たちが祝福されることを知っていましたが、これほどはっきりと妻が自分の役割を理解したのは初めてでした。妻はすぐに主に答えました。いえいえ、私が行けなくても大丈夫です。息子にその栄誉を与えてください。愛する兄弟姉妹の皆さん、この世的な目で周りを見たとき、私たちが天の御父の愛を認識することは簡単ではありません。それは不都合、死、重荷、孤独などが最初に目に入るからです。それとは対照的に、上を見たときにはその先に祝福があることがわかります。主は次のことを明らかにされました。神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのである。何であれ、神の務めに出たとうとするすべての人に申し上げます。皆さんには皆さんの先祖と子孫の世代をしっかりとつなぎ、力強い祝福をもたらす役割があるのです。私は家族の多くが忠実に制約の道を歩んでいることに感謝すると ともに道を歩んでいない家族への悲しみにも思いを馳せています。ラスレマ・バラード長老はこう言っています。自らの選びで教会に活発で亡くなり、回復された末一世とイエス・キリスト教会を去るとしたら、あなたはどこへ行くのでしょうか。あなたは何をするのでしょうか。教会員や主の選ばれた指導者ともはや行動を共にしないという決断は、現時点では必ずしも見えない長期にわたる影響を及ぼします。トーマス・エス・モンソン大官庁はこう励ましています。安易な悪ではなく、困難な善をいつも選べますように。イエス・キリストを見上げるのに遅すぎることはありません。主の腕はいつも開かれています。神の永遠の家族になるために、私たちがキリストに従うかどうかで自分の行く末が決まる世代が、私たちの過去と未来に数多く存在するのです。私がステーク会長を解任された時、息子たちは私ともっと多くの時間を過ごせるのでとても喜んでいました。でもその3週間後に70人に召されました。最初息子たちががっかりすると思ったのですが、末の息子は謙虚にこう答えました。お父さん心配ないよ。 僕たちは永遠の家族だからね。これはなんと簡潔で明快な真理でしょう。私はこの死すべき世で周りを見たので少し心配になったのですが、私の息子は周りを見ることなく上を見て永遠と主の目的に目を向けたので幸せな気持ちになったのです。両親が福音に反対するとき、ユニットが小さすぎるとき、伴侶が会員でないとき、最善を尽くしているのにまだ結婚できず独身であるとき、子供が道を外れたとき、一人親になったとき、肉体的または情緒的に問題を抱えているとき、災害の犠牲になったときなどに主を見上げるのは必ずしも簡単ではありません。しかしこのような難しい時こそ信仰を維持してください。強さと安定と癒しを求めてキリストを見上げてください。イエスキリストの贖罪の力を通して益となるように万事が共に働くのです。イエスキリストについて証しします。イエスキリストは私たちの救い主、贖い主です。私たちの生ける預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁に従うとき、私たちはイエスキリストを見上げているのです。毎日祈り、聖文を研究し、毎週真心を込めて聖餐をいただくとき、主をいつも見上げる強さを得ることができます。この教会の会員であり永遠の家族の一員であることを私は幸せに思っています。この大いなる福音を人々と分かち合うことが大好きです。人々をキリストのもとに導くことは私たちの目的であり、イエスキリストを見上げることによってこの目的を果たすことができます。これらのことをイエスキリストの聖なる御名によりへりくだり明かしします。アーメン。
Thank you, Elder Che. チェ長老ありがとうございました。兄弟姉妹の皆さん、すべての皆さんがそう思われたように、私も今朝のモンソン大官庁とそのメッセージを通じて主の技が早められている様子を目の当たりにしている思いです。モンソン大官庁、私たちは大官庁を愛し支持し、我が預言者であるあなたのためにいつも祈っています。この週末、私たちは御霊が豊かに注がれるのを感じてきました。皆さんはこの偉大な会場に集おうとも、家庭で視聴しようとも、また集会所に集おうとも、主の御霊を感じる機会に恵まれてきました。この御霊こそ、この大会で教えられている真理が正しいという確証を皆さんの心と思いに与えてくれるものです。よく知られた賛美歌の歌詞について考えてみましょう。御霊は我に真理告げたも、キリスト明かし天を開きたも。末日の啓示により、神会を構成するのは異なる別個のお三方であることが分かっています。天の御父とその一人子であられるイエス・キリストと聖霊です。私たちは次のことを知っています。御父は人間の体と同じように触れることのできる骨肉の体を持っておられる。御子も同様である。しかし聖霊は骨肉の体を持たず霊の体であられる。もしそうでなければ聖霊は私たちのうちにとどまり得ない。今日は私たちの生活の中で聖霊がどれほど大切かを中心に話します。天の御父は私たちが現世で問題や苦難、不安に立ち向かうことをご存知でした。疑問や失望、誘惑や弱点と戦うこともご存知でした。私たちにこの世を生きる強さと神からの導きを与えるために、御父は聖なる御霊、言い換えれば聖霊を用意してくださいました。聖霊は私たちを主とつないでくださいます。聖霊は神から託されて霊感を与え、明かしし教え、そして主の光の中を歩むよう進めてくださいます。私たちには生活の中で聖霊の影響を認識して、それに応えて行動できるようにするという神聖な責任があります。主の約束を思い出してください。私はあなたに私の御霊を捧げよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。私はこの約束が大好きです。霊が喜びに満たされると、日々の生活とは対照的に私たちは永遠の視点から物事を見ることができるようになります。その喜びとは、困難や心痛のただ中にあっても平安としてやってきます。 慰めと勇気を与え、真理を明らかにし、主と神の子供たちに対する愛を深くしてくれます。そうした祝福を大いに必要としているにもかかわらず、世の人々はそれを忘れ見過ごしにしてきました。毎週私たちは聖なる聖餐をいただき、いつも恩顧を覚え、キリストとその贖いの犠牲を忘れないという誓約を交わします。この神聖な誓約を守る人にはいつも恩顧の御霊を受けられるという祝福が与えられます。ではそのためにどうしたらよいのでしょうか。第一は、御霊を受けるにふさわしい生活をする努力する生活をするよう努力することです。聖霊は日々主なる神をよく覚えている人々に下られます。主の勧告にあるように、私たちはこの世のものを捨てて、この世に勝るものを求めなければなりません。主の御霊は清くない宮にはとどまらないからです。私たちはいつも神の律法に従い、聖文を研究し、祈り、神殿に参入し、信仰箇条第13条にある正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うという信条に誠実に従って生きるように努めなければなりません。第二に、御霊を喜んで受けなければなりません。主は言われました。誠に身をあなたに下って、あなたの心の中に留まる聖霊によって、私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。私がこの聖句を理解できるようになったのは、ニュージャージー州スコットプレインズで若い宣教師として働いていた時です。7月のある朝、同僚と私はテンプルスクエアのリフェローを調べた方が良いと感じました。こうして私たちはエルウッド・シェーファーの家のドアをノックしたのです。奥さんが出てきて丁重に断りました。彼女がドアを閉めようとした時、私は何かをしなければと強く感じ、ドアに片足を突っ込んだのです。こんなことをするのは生まれて初めてでした。それ以後もありません。そして尋ねました。お宅には私たちのメッセージに興味を持っているような方が他にいらっしゃいませんか。16歳の娘のマーティンが興味を持っていたのです。彼女はちょうどその前日、導きを求めて熱心に祈っていました。マーティーは私たちと集会を持ち、やがて母親も参加するようになりました。2人とも教会員になったのです。マーティーのバフテスマの結果、彼女自身の家族を多くを含む136人がバフテスマを受け、福音の誓約を交わしました。私は御霊に耳を傾け、あの7月の日にドアに片足を突っ込んだことに心から感謝しています。マーティーとその家族の多くの人々が今日この会場に来ています。第三に、御霊があるときにそれを認識しなければなりません。私の経験では、御霊は感じるという形で何かを伝えてくることが一番多く、分かりやすく言うと促されるような気持ちを感じるのです。ニーファイの民が主が祈っておられる内容を耳にしたとき、どう感じたか考えてみましょう。群衆は聞いて証ししている。彼らの心は開かれ、彼らはイエスが祈られた御言葉を心の中で理解した。彼らは心の中で主の祈りの言葉を感じたのです。聖なる御霊は静かで細い声をしています。旧約聖書にはエリアがバールの祭司たちと対決する場面が出てきます。祭司たちが望んだのは、バールの声が雷のように下ってきて生贄の犠牲に火をつけることでした。しかし何の声もなく、火もありませんでした。後日別の機会にエリアは祈りました。その時主は通り過ぎされ、主の前に大きな強い風が吹き、山を裂き岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。皆さんにはその声が分かりますか。モンソン大館長は、人生の旅路を歩み続けるにあたり、御霊の言葉を学ぶようにしましょうと教えています。 御霊は私たちが感じる言葉を語り、その言葉は優しく行動を起こすように、何かをするように、何かを言うように、そして何らかの形で答えるようにと静かに促します。礼拝の場でいい加減な気持ちでいたり、状況に甘んじていたりして、この世的なものに心を惹かれ、霊的なものを感じる感覚が鈍っていると、御霊を感じる能力は衰えます。御霊についてニーファイはレーマンとレメルに言いました。まことにあなた方はその声を時々聞いています。天使は静かな細い声で語りましたが、あなた方は心が鈍っていたので、その言葉を感じることができませんでした。昨年6月、私を割り当てを受けて南アメリカへ行きました。10日間の過密なスケジュールで、私たちはコロンビア、ペルー、エクアドルを訪問することになっていました。エクアドルのポルトビエヨとマンタの町では、巨大地震のために何百人もの犠牲者と数万人の負傷者が出ており、家屋も地域社会も損壊していました。私はこれらの町に住む会員の訪問をスケジュールに入れるべきだと強く感じました。道路が寸断されているので、そこまでたどり着けるかどうかも定かではありません。実際行くのは無理だと言われましたが、行くべきだという気持ちは収まらず、結局私たちは祝福されて両方の町を訪問することができました。通知を出したのは直前だったため、集会に出席するのはほんの一握りの真剣指導者だけだろうと考えていました。しかしながら、各ステークセンターに到着すると、礼拝堂は後ろのステージまで人でいっぱいでした。信仰を持った会員たちや教会から固く離れずにいた開拓者たちが、一緒に礼拝して生活の中で御霊を感じようと他の人たちに呼びかけたのです。最前列には、地震のために愛する人や隣人を亡くした会員たちが座っていました。私は出席している全ての人々に使徒の祝福を授けるべきだという強い促しを感じました。使徒になって初めて捧げる祝福の一つです。私は部屋の一番前に立っていたのですが、自分の手を会場の一人一人の頭の上に置いているような気持ちになりました。私は主の言葉が注ぎ出されていくのを感じました。話はこれで終わりではありません。イエス・キリストがアメリカ大陸の民に語られたのと同じように、彼らに語るようにと強く促されるのを感じたのです。イエスは幼い子供たちを一人一人抱いて祝福し、彼らのために御地に祈られた。私たちは御地の子供たちがいるエクアドルで主の御業に携わっていたのです。第二に、最初に受けた促しに従って行動を起こさなければなりません。ニーファイの言葉を思い出してください。私は前もって自分のなすべきことを知らないまま御霊に導かれていった。にもかかわらず、そのようにして進んでいった。私たちも同じように、最初の促しを信頼しなければなりません。時に私たちは自分を正当化して、自分が霊的な印象を受けていることに疑問を抱いたり、単に自分自身の思いつきではないかと思ったりします。受けた気持ちに2度3度も疑問を抱くようになると、御霊が退き、神からの勧告を疑うようになります。ジョセフ・スミスはこう言いました。もし最初の促しに耳を傾けたら、10回のうち9回は正しく受けられるようになるでしょう。ここで注意を一つ申し上げます。聖霊に従ったからといって花火が上がるなどとは思わないでください。静かで細い声を聞こうとしていることを忘れないでください。私がニューヨーク州で伝道部会長として奉仕していた時のことです。私は数人の宣教師と一緒にあるレストランにいました。すると、すぐにでも福音を受けそうな若い家族が入ってきて、私たちの近くに席を取りました。宣教師の様子を見ていると、彼らは私との話に花を咲かせていました。気づくと、その家族は食事を終えてするりと外へ出てしまったのです。私は言いました。長老たち、今日の出来事には教訓があります。皆さんは素敵な家族がこのレストランに入ってくる様子を見ていました。どうすればよかったのでしょうか。一人の長老がすぐ答えました。立ち上がって、あの家族のところ行って話をしようかなと思ったんです。軽い流しは感じたんですが、それを行動に移しませんでした。 私は言いました。最初の促しに従って行動しなければなりません。皆さんの感じた促しは聖霊でした。最初の促しは天から与えられる純粋な霊感です。促しを受けて確認や証しを感じたら、それが何なのかを知る必要がありますし、促しを逃してはなりません。困っている人、特に家族や友人に助けの手を差し伸べるよう促す御霊であることが非常に多いのです。誠に万物を貫き通してささやく静かな細い声は、福音を教え回復とイエス・キリストについて証しを述べ、助けを申し出て関心を寄せ、そして尊い神の子の一人を救い出す機会を私たちに指し示してくれます。この促しがいわゆる初期対応だと考えてください。大抵の地域社会では悲劇や災害、災難に値して初期対応を取るには消防車や警察官、救急隊員です。彼らは回転灯をつけて現場に到着します。私たちは彼らに非常に感謝しています。主の方法はこれほど目立つものではないかもしれませんが、迅速な対応を要する点では同じです。主はすべての子どもたちに何が必要かご存知ですし、助ける備えのできている人が誰だかもご存知です。朝の祈りの中で準備ができていることを主に伝えるならば、主は行動するよう呼びかけてくださるでしょう。それを実行するならば、主は折に触れて何度も何度も命じてくださるようになり、やがて私たちはモンソン大官庁の言う主の用向きを持つものになります。高いところから命じられて人を助ける霊的な初期対応を取るものになるのです。促しに注意を払うならば、成長して啓示の霊をよく受けられるようになり、御霊によるひらめきや導きを受けることがますます多くなるでしょう。主は言われました。善を行うように導く御霊を信頼しなさい。私たちが元気を出しなさい、私があなた方を導いていくからであるという主の呼びかけに真摯に応えることができますように、主は聖霊によって私たちを導いておられます。私たちが御霊に近く生活し、最初の促しが神から来ていることを知り、それに従って速やかに行動を起こすことができますように、導き守り常に共にいてくださる聖霊の力について明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って来たれ主の子らを歌います。歌の後、70人会長会のエル・ホイットニー・クレイトン長老からお話を聞きます。クレットン長老の後、十二使徒定員会のダレン・ H ・オークス長老がお話しします。オークス長老のお話の後、聖歌隊が愛する子らよ、神は近くにおられるを歌います。松実生徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会の模様をお届けしています。
救い主はガリラヤのカナにおける婚礼の祝宴において記録に残っている最初の奇跡を行われました。イエスの母マリア、そしてイエスの弟子たちがそこにはいました。マリアはこの宴会の成功について幾ばくかの責任を感じていたようです。祝宴の最中に問題が起きました。婚礼の主催者がブドウ酒を切らしてしまったのです。マリアは心配しイエスに相談しました。二人は少しの間話し、それからマリアは召使いたちに向かって言いました。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこには石の水瓶が6つ置いてあった。この水瓶は飲み水を蓄えておくためのものではなく、モーセの律法の下で行われる儀式的な洗いに用いるものでした。イエスは召使いたちに瓶に水をいっぱいに入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた、さあ汲んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。それから料理頭はブドウ酒になった水を舐めてみた。料理頭は最良のブドウ酒が祝宴の終わりの方で出されたことに驚きました。私たちは大抵この出来事を覚えています。水をブドウ酒に変えたのは神の力を証明するもの、つまり奇跡だったからです。それは大切なメッセージですが、ヨハネはもう一つの大切なメッセージを記録しています。マリアは神の恩子を見、養い、育てるよう神から召された尊い選ばれた器だったのです。マリアはこの地上の誰よりもイエスのことを知っていました。イエスの奇跡的な誕生が真実であることを知っていました。イエスには罪がないことを知っていました。また次のことも知っていました。その語ることは他の人々と異なり、イエスを教えることのできる人は誰もいなかった。教える人を必要とされなかったからである。さらに問題を解決する時のイエスの並外れた能力について知っていました。それには婚礼の祝宴でのブドウ酒のことのような個人的な問題も含まれていました。マリアはイエスとイエスの神聖な力に対する揺るぎない確信を得ていました。召使いへの簡潔で直接的な指示には警告、条件、制限などはありませんでした。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。天使ガブリエルが現れた時、マリアは年若い女性でした。最初マリアは恵まれた女よと呼ばれたことで胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていました。ガブリエルは何もされることはなく、自分が携えてきたのは良い知らせであると言ってマリアを安心させました。マリアは意図高き者の子を身ごもって男の子を産み、彼は常しえにヤコブの家を支配するのです。マリアは不思議に思って言いました。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんので。天使はごく簡単に説明し、マリアにこう断言しました。神には何でもできないことはありません。マリアの答えは謙遜で、たとえ自分の人生への影響について数えきれない疑問があったとしても、具体的なことを知りたいと要求することなく、主に命じられたことをするというものでした。マリアはどうして神が自分に命じられるのか、その後どうなるのか、明確に理解できなくても決意したのでした。前途に何が待ち受けているのかほとんど分からずに、マリアは神の言葉を無条件に、また前もって受け入れたのです。神をただ信頼し、マリアは言いました。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。神が私たちに言いつけることは何でもしようと決心するとき、私たちは日々の行動を神の御心に一致させようと心から決意します。日々の聖文研究、定期的な断食、心からの祈りなど、素朴な信仰の行いによって現世のさまざまな要求を満たす霊的な能力は非常に高まり、時を経ると信仰の素朴な習慣は奇跡的な結果をもたらします。私たちの信仰は小さな種から日々の生活に益をもたらすダイナミックな力へと変貌を遂げます。そうすると試練に見舞われても、キリストの土台にしっかりと支えられ根付いたことにより確固としていられるのです。神は私たちの弱さを強め、私たちの喜びを深め、万事は私たちの益となるようにしてくださるのです。 数年前、私はある若いビショップと話したことがあります。彼は毎週何時間も使ってワードの会員の相談に乗っていましたが、とても印象的な意見を述べました。自分のワードの会員が直面している問題はどこの教会員も直面している問題だというのです。例えば幸せな結婚生活を確立する方法、仕事と家族と教会の務めをバランスよく行う苦労、知恵の言葉を守ることに伴う試練、雇用、ポルノグラフィー、あるいは理解できない教会の本心や歴史上の疑問に関する納得のいく回答といった問題なのです。彼がワードの会に助言するときは、素朴な信仰の実践に関する基本に立ち返ることをよく伝えるそうです。それはモルモン書を学んだり、十分の一を納めたり、教会で献身的に奉仕したりするようなことです。しかし会員たちの反応はしばしば懐疑的なものでした。ビショップ、それには賛成できません。誰でもそういったことを行うのは良いことなのは知っています。そういったことについて教会ではいつも話されています。ビショップは私のことを分かってくれているのでしょうか。そういったことを行うことと私が直面している問題とどういう関係がありますか。もっともな質問です。やがて私が気づいたことは、自ら小さな簡単なことを行う人、すなわちほとんど気づかないような小さな方法によって従う人は、実際の従順な行いそのものをはるかに超える、いやそれどころかそのような行いとは全く無関係と思われるような信仰と力に恵まれるということです。基本的な日々の従順な行いと私たちが直面する大きくて複雑な問題の解決、この2つのつながりを理解するのは難しいように見えるかもしれません。しかし関係があるのです。私の経験では、小さな日々の信仰の習慣をきちんと行うことは、人生の問題に対する防備を固める唯一の最善策です。それがどのような問題であってもです。小さな信仰の行いは取るに足りない、もしくは自分たちを悩ます特定の問題とは全く関係ないと思われる時でも、私たちが行うあらゆることにおいて祝福をもたらします。ナーマンのことを考えてみてください。スリアの軍勢の大勇士でしたが、重い皮膚病にかかっていました。召使いの少女がナーマンを癒すことのできるイスラエルの預言者について話したので、彼はしもべと兵士を従え、贈り物を携えてイスラエルへ向かい、ついにエリシャの家に到着しました。エリシャ自身ではなく、エリシャの従者がナーマンに、主の命令は単にヨルダン川へ行って7度身を洗うことであると伝えました。多分この単純な処方を大勇士は非論理的かつあまりにも単純で自分の威厳を損なうものであると感じたのでしょう。控えめに言ってもエリシャの指示はナーマンにとって納得のいくものではありませんでした。こうして彼は身を巡らし怒って去ったのです。しかしナーマンのしもべたちは、エリシャが何か大きなことをするように求めたとしたら、ナーマンがそれをしたであろうことを穏やかに彼に伝えました。そして小さなことをするように言われているだけなので、その理由がわからなくてもそうするべきなのではないかと指摘しました。ナーマンは自分の態度を考え直し、おそらく疑いながらも従順に下っていって、7度ヨルダンに身を浸し、奇跡的に癒されたのです。従順の報いはすぐに与えられることもありますが、試された後にしか与えられないこともあります。高価な真珠にはアダムが飽くことなく熱心に戒めを守り、犠牲を捧げたと記されています。アダムはなぜ犠牲を捧げるのかと天使に尋ねられ、私には分かりません、ただ主が私に命じられたのですと答えました。天使はこれは御父の一人子の犠牲の雛形であると述べました。しかしその説明は、アダムがそのような犠牲を捧げなければならないのはなぜかわからないままに、主に従うという決意を多くの日、多分何年もの間行動で示した後に告げられたと思われます。神は福音に対する確固たる従順と教会に対する忠誠のゆえに、いつも私たちを祝福してくださいますが、 いつそうなさるのか、その予定を前もって示されることはめったにありません。神が私たちに最初から全体像をお示しになることはありません。そこで主に対する信仰、希望、信頼が必要となるのです。神はご自身と共に耐えるように、すなわち神を頼り、神に従うようにと言われます。神は自分が見ていないからということで疑ってはならないとおっしゃっています。また天からの安易な答えや速やかな解決策を期待すべきでないと警告しておられます。私たちの信仰が試されているときに固く立って臨むならば、その試練がどれほど耐え難くても、あるいは答えがどれほど遅くなっても、物事は何とか収まるものです。私は猛獣ではなく、主の完全な愛とタイミングに対する深く考えた上での確信について話しています。信仰の試しには、単純な日々の信仰を忠実に実践し続けることが常に含まれます。神はそうするとき、またそうするときにのみ、私たちが待ち焦がれていた天からの答えを受けると約束しておられます。いつなのか、なぜなのか、どのようにしてかを知ることを求めず、神から命じられたことを行うことをひとたび証明したときにのみ、私たちは私たちの信仰と熱意と忍耐と寛容の報いを借り入れるのです。真の従順は神の戒めを無条件で、また前もって受け入れます。意識しているかどうかは別にして、誰もが毎日自分が使えるものを選んでいます。私たちは日々の献身的な忠実な行いによって、主に使える決意を示します。主は私たちの道を指し示すと約束しておられます。しかし主がそれを行われるためには、私たちは主が道であられるので、その道をご存知であると信じて歩まなければなりません。私たちは自分の水瓶をいっぱいにしなければなりません。私たちが主に頼り従うとき、水がブドウ酒になったように、私たちの生活も変貌を遂げます。他の方法ではなり得なかったものとなるのです。主を信頼してください。そしてこの方があなた方に言いつけることは何でもしてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちの信仰箇条第1条は次のように宣言しています。私たちは永遠の父なる神と、その御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。御父と御子と聖霊を信じている点で、私たちはほぼ全てのキリスト教徒と同じですが、このお三方について信じている事柄は他の宗派と異なります。私たちはキリスト教世界が三位一体と呼ぶ教義を信じてはいません。ジョセフ・スミスは最初の次元で二人の別個のお方にまみえました。そのことから、神と神界について当時広く信じられていた考えが真実でないことが明らかになったのです。神は人には理解できず知り得ない神秘的な存在だという考えとは対照的に、私たちは神の属性と神と自分との関係は知ることができ、その真理がこの教会のその他の全ての教義を理解する鍵であると信じています。聖書にはイエスの偉大な取りなしの祈りが記録されていますが、その中で主はこう言われました。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。神とその技を知るための努力は現世に来る前から始まっていて、現世で終わるものではありません。預言者ジョセフ・スミスはこう教えています。生命に関する全ての原則を学び終えるには、幕の彼方へ行ってからもかなりの時間を要するでしょう。私たちは前世の霊界で得た知識を土台に学んでいます。ですから神の属性と神とその子供たちとの関係をイスラエルの人々に教えようとして、イザヤは次のように述べています。それであなた方は神を誰と比べ、どんな像と比較しようとするのか。 あなた方は知らなかったか、あなた方は聞かなかったか、初めからあなた方に伝えられなかったか、地のもといを置いた時からあなた方は悟らなかったか。私たちは神会のお三方が別々の異なるお方であることを知っています。このことは預言者ジョセフ・スミスによる教えからわかります。御父は人間の体と同じように触れることのできる骨肉の体を持っておられる。御子も同様である。しかし聖霊は骨肉の体を持たず霊のお方であられる。もしそうでなければ聖霊は私たちのうちにとどまり得ない。父なる神が神会の中で最高の位におられることについて、それぞれのお方の果たされる役割とともに、ジョセフ・スミスは次のように説明しています。天が開くのを見た人は誰でも、天には力の鍵を持つ3人のお方がいて、そのうちのお一方が全てを管理しておられることを知っています。これらの方々は、第一の神が創造主、第二の神が贖い主、そして第三の神が証人、すなわち証しするお方と呼ばれています。御父は最高位にあるお方、または会長として管理する務めを持ち、イエスは中保者として、聖霊は証しするお方、すなわち証人としての務めを持っておられます。私たちは救いの計画について明らかにされている事柄から、神会の方々と自分との関係を理解しています。自分はどこから来たのか、なぜここにいるのか、この後どこに行くのかという疑問への答えは、聖文で救いの計画、または偉大な幸福の計画、贖いの計画と呼ばれているものの中に見出すことができます。イエス・キリストの福音はこの計画の中心をなすものです。神の霊の子供である私たちは、現世に来る前に永遠の命を得るという行く末を望んでいましたが、肉体をまとって死すべき世を経験する機会のないまま、できる限りの成長を遂げていました。その機会を与えるために、天の御父はご自分の管理のもとでこの世界を創造されました。その世界で私たちは生まれる前の記憶を取り去られた状態で、神の戒めを喜んで守ることを証明し、現世でのその他の難しい問題を経験して成長することができるのです。しかし現世において私たちは、最初の先祖の堕落の結果として、神の前から断たれることで霊の死を受け、罪によって汚れ、肉体の死を受けることになります。御父の計画では、これらの障害が全て想定されており、その全てを克服する道が用意されています。神の偉大な計画の目的が分かったところで、その計画の中で神会のお三方がそれぞれ果たされる役割について考えてみましょう。聖書の教えから始めます。コリント人への第二の手紙の結びで、使徒パウロはふと思い浮かんだかのように、御父と御子と聖霊からなる神会に言及しています。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。この聖句は神会について説明しており、すべてを決定づけ、動機づける父なる神の愛と、イエス・キリストの憐れみに満ちた救いをもたらす使命と、聖霊の親しい交わりについて述べています。すべては父なる神から始まります。御父についてはわからないことが多いですが、私たちの得ている知識から、御父が最高の位におられることと、御父と私たちの関係、救いの計画と天地創造と、その後に続く他のあらゆることを御父が監督しておられることが確かにわかります。ブルース・R・マッコンキー長老は亡くなる直前に次のように書いています。 究極的かつ最終的な意味で、まことの生ける神はお一方しかおられません。このお方は御父であり、全能のエロヒム、至高者、全宇宙の創造者にして統治者であられます。このお方はイエス・キリストの神であり父であり、すべての人類の神であり父であられます。デビド・マッケー大官庁はこう教えています。イエス・キリストが最初に唱えられた基本的な真理はこれです。すなわち、万物の後ろに、上に、すべてを治める父なる神、天地の主がおられるということです。父なる神の属性について私たちが知っている事柄のほとんどは、御父の一人子であられるイエス・キリストの共同の技と教えから学ぶことができます。ジェフリー・アル・ホランド長老が教えているように、イエスの共同の技の最も重要な目的の一つは、永遠の父なる神とはどのようなお方かを人に示し、ご自分の父親である天の御父の本質を明らかにし、御父の本質を人が自分で理解できるようにすることでした。聖書にはイエスは御父の本質の真の姿であられるという使徒の証しがありますが、これは私を見た者は父を見たのであるというイエスご自身の教えに説明を加えたものに過ぎません。父なる神は私たちの霊の父であられ、私たちは御父の子供です。御父は私たちを愛し、すべてのことを私たちの永遠の幸せのために行われます。御父は救いの計画を作ったお方であり、御父の力によってその子供たちの究極の栄光をもたらす計画は、目的が成し遂げられます。人にとって神界の中で最もよく目にすることのできるお方はイエス・キリストです。1909年に発表された偉大な教義に関する声明の中で、大官庁会はこう宣言しています。御子は神の子供たちの長子です。霊における最初の子であり、肉における一人子です。すべての人の中で最も大いなるお方である御子は、御父の計画を遂行するよう御父により選ばれました。御父の力を行使して無数の世界を創造し、ご自身の復活によって神の子供たちを死から救い、贖罪によって罪から救うように選ばれたのです。この神聖な犠牲はまさに人類歴史の中心となる出来事と呼ばれています。父なる神は自ら御子を紹介された類いまれな聖なる機会に次のように言われました。これは私の愛する子である、これに聞け。したがって預言者に対して、そして預言者を通して語られるお方はエホバであり、主なるイスラエルの神であられるイエス・キリストなのです。ですからイエスは復活後にニーファイ人に見姿を現されたとき、ご自身のことを全知の神であると言われました。そのためイエスはモルモン書の預言者や末日生徒に対して、100年前に大官庁会が霊界を受けて発表した教義に関する声明で説明されている称号の通り、父であり子であるものとしてたびたび語られるのです。神界の第三のお方は聖霊であり、聖なる御霊、主の御霊、慰め主とも呼ばれています。聖霊は神界の一員であり、個人の啓示を伝えるお方です。霊のお方として私たちの中に宿ることがおできになり、御父と御子と地上にいる神の子供たちとの交わりを取り持つ重要な役割を果たされます。聖霊の使命は御父と御子について証しすることであると多くの聖句が教えています。慰め主はすべてのことを教え、ことごとく思い起こさせ、あらゆる真理に導くと救い主は約束されました。したがって聖霊は私たちが真実と偽りを見分けられるように助け、大きな決断を下すときに導き、この世の試練を乗り越えられるよう助けてくださいます。また聖霊は私たちを清める仲立ちとなるお方でもあります。つまり私たちは聖霊によって罪から清められて、きれいにされるのです。では 神会と救いの計画に関するこの教義を理解することは、私たちが今日の問題に立ち向かう上でどのような助けとなるでしょうか。私たちは神会について、また自分と神会の方々との関係、人生の目的、人の永遠の行く末について知ることで、現世を旅するための究極の地図と確信が与えられます。私たちは自分がどなたをなぜ礼拝するのかを知っており、自分が何者でどのようなものになれるかを知っています。そのすべてを可能にしてくださったお方を知っており、神の救いの計画を通して与えられる究極の祝福を享受するためになすべきことを知っています。なぜでしょうか。神が預言者と私たち一人一人に啓示を与えてくださるからです。使徒パウロが述べているキリストの満ち満ちた徳の高さに達するには、知識を得るだけでなく、さらに多くのことが求められます。福音が真実であることを確信するだけでは不十分です。福音によって心が変わることを目指して行動し考えなければなりません。世の教育機関はある事柄について知りなさいと教えますが、イエス・キリストの福音はある特質を身につけたものになりなさいとチャレンジするのです。前回の総大会でトーマス・ S ・モンソン大官庁は次のように教えました。救いの計画に不可欠な存在が救い主イエス・キリストです。主の贖いの犠牲がなければ全ての人は失われます。しかし主とその使命を信じるだけでは不十分です。私たちは行動して学び、探して祈り、悔い改めて成長する必要があります。神の律法を知り、それに従って生活する必要があります。救いの計画を受ける、儀式を受ける必要があります。それこそが真の永遠にわたる幸福に預かる唯一の道なのです。私は心の底から謙遜の限りを尽くして、私たちのために備えられた御父の計画という偉大な賜物について証しします。それはこの世と来たるべき世において平安と幸福へと通じる唯一の完全な道なのです。預言者であり大官庁である方の証しに私の証しを付け加えます。天のお父様は私たちを愛しておられることを証しします。聖霊が私たちを導いてくださること、そして救い主イエス・キリストがすべてを可能にしてくださることをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
Thank you.
今朝美しい音楽を提供してくださったモルモンタバナカル合唱団に感謝します。この部会の最後の話者は大官庁会第二顧問のディーター・F・ ・ウークトドルフ館長です。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊が山の上にを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人会長会のリチャード・ J ・メインズ長老です。
愛する兄弟姉妹、そして友人の皆さん、神への信仰と愛のもとに世界規模の教会として集まるのは何という特権であり喜びでしょうか。愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長が共に出席されていることに特に感謝します。また彼のメッセージに感謝します。大官長、私たちはあなたの指導や勧告、知恵の言葉をいつも心に留めています。私たちは大官長を愛し支持し、いつも祈っています。何年も前、ドイツのフランクフルトでステーク会長として奉仕していた時、あるステークの集会の最後に一人の姉妹が不機嫌な様子で私のところに来てこう言いました。ひどい話ですよね。会長が話している時、心地よさそうに寝ていた人が 4,5 人はいましたよ。私は少し考えてこう答えました。きっと教会で眠るのはどこで眠るよりも健康的でしょうね。この何気ない会話を聞いていた私の愛する妻のハリエットは、後で今までで私が答えた中で一番いい答えだったと言ってくれました。数百年前、アメリカ北部において大覚醒と呼ばれる運動が各地に広がりました。その運動の主要な目的の一つは、霊的な事柄に関して眠っているかのような状態の人々を目覚めさせることでした。若きジョセフ・スミスはこの宗教的な覚醒運動を推し進めていた牧師たちの話を聞き影響を受けました。それは彼が個人的な祈りの中で主の御心を熱心に尋ねようと決意した理由の一つでした。牧師たちが感情的な説教をし、その内容は罪人を待ち迎える地獄の恐ろしさを非常に強調することで知られていました。彼らの説教は人々を眠らせませんでした。しかし悪夢にうなされる人はいたかもしれません。彼らの目的とやり方は人々を怯えさせて教会に導き入れることでした。歴史的に恐れは人々を行動に駆り立てる方法としてよく使われてきました。親は子供に、雇用主は従業員に、政治家は有権者に、この方法を使ってきました。マーケティングの専門家は恐れの持つ力を理解し頻繁に利用します。そのため広告の中には、もし私たちが朝食用のシリアルを買わなかったり、最新のテレビゲームや携帯電話を逃したりしたら、ひどい人生を送ったり、孤独と不幸に見舞われて人生を終えたりする危険があるという暗黙のメッセージを送るものがあるのです。私たちはそんな操作やごまかしには引っかからないと笑いますが、実際は引っかかることもあります。さらに悪いことに、私たちは同様の方法で自分の望み通りに人を動かそうとすることもあります。私の今日のメッセージには2つの目的があります。一つ目は、私たちが自分自身も含め人を動機づけるためにどれほど恐れを利用しているかについて深く考えるように進めることであり、二つ目はもっと良い方法を提案することです。まず 恐れが引き起こす問題について考えましょう。私たちの中で恐れによってもっと良い食習慣に変えたり、シートベルトをしたり、もっと運動したり、お金を貯めたり、罪を悔い改めたりしたことのない人がいるでしょうか。確かに恐れは私たちの行動や振る舞いに力強い影響を与えることができます。しかしその影響は一時的で浅い傾向があります。恐れが私たちの心を変える力を持つことは滅多にありません。恐れによって正しいことを愛し、天の御父に従いたいと望むようになる人は誰もいません。恐れている人は正しいことを話し行うかもしれませんが、正しいことを感じません。多くの場合、無力感や憤り、怒りを感じることさえあります。時が経つにつれて、このような感情は不信感や反抗心に至ります。残念ながら、このような誤った生き方や指導の方法はこの世に限ったものではありません。教会員が家庭や教会の飯、職場、あるいは人々との日々の関わりの中でこのような不義な支配をしていると聞くと、私の心は痛みます。よくあることですが、人のいじめを非難しながら自分がそれを行っている事実は見えないのです。独断で決めたルールに従うように求め、人がその思いつきのルールに従わない場合は、言葉によって傷つけたり、情緒的に感情的に追い詰めたり、肉体的な身体的な苦痛を与えたりすることさえあります。主は言われました。私たちがいかなる程度の不義によってでも人の子らを制御し、支配し、強制しようとしたりするとき、天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。結果が良ければどんな手段も認められると信じて、自分の行いを正当化しようとする誘惑に駆られることもあるでしょう。支配したり操作したり、ひどい態度を取ったりすることは人のためになると考えることさえあるかもしれません。しかしそうではありません。主ははっきりと言っておられます。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。私は天の御父を知れば知るほど、御父がその子供たちをどのように高め導かれるかが分かります。御父は怒りや復讐心や報復とは無縁のお方です。御父の目的、その技と栄光は私たちを教え、聖霊に導き、御父の完全に至らせることです。神はモーセにご自身について憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神であると語られました。天の御父がその子供たちである私たちに抱いておられる愛は、私たちの理解力をはるかに超えるものです。これは御父が命じておられることに反する行動を多めに見たり見過ごしにされたりするということでしょうか。決してそのようなことではありません。でも御父は私たちの行動だけでなく、性質そのものを変えたいと願っておられます。私たちの心を変えたいと願っておられるのです。御父は私たちが手を伸ばして鉄の棒にしっかりとつかまり、恐れに立ち向かい、細くてまっすぐな道を前に、そして上に向かって勇敢に進むように望んでおられます。なぜなら御父は私たちを愛しておられ、これこそ幸福へと続く道だからです。では現代において神はどのようにしてその子供たちをご自分に従うよう動機づけられるのでしょうか。神は御子を使わせてくださいました。神は私たちに正しい道を示すために、その一人子であられるイエス・キリストを使わされました。神は説得により、寛容により、温厚と柔和により、 また偽りのない愛によって動機づけられます。神は私たちの味方であられます。私たちを愛し、私たちがつまずいても立ち上がり、もう一度挑戦し、より強くなるように望んでおられます。神は私たちの良き指導者であり、私たちの大いなる希望であられます。神は私たちの信仰によって行動を促したいと望んでおられ、私たちが失敗から学び、正しい選びをすることができると信頼しておられます。これこそがもっと良い方法です。私たちが人々を操作する方法として、サタンが望んでいるものの一つは、この世の悪に焦点を当て、さらにはそれを誇張することです。確かに私たちの世界はこれまでも常に不完全でしたし、これからもそうあり続けるでしょう。あまりに多くの罪のない人々が自然の脅威や人々の残酷な行為によって苦しみを受けます。現代の腐敗と邪悪は過去に類を見ない憂慮すべき状態です。しかしそうであったとしても、私は他のどの時代にも住みたいとは思いません。私たちはかつてないほどの繁栄と特権に恵まれた時代に生きています。そして何よりも、イエス・キリストの完全な福音を与えられている私たちには、この世の危険について他とは異なる視点を与えられ、その危険をどのように回避すればよいか、あるいはどのように対処すればよいのかを示されています。このような祝福について考えるとき、私はひざまずき、天の御父がすべての子供たちに注いでおられる限りない愛を褒めたたえたい気持ちになります。神はその子供たちが世の邪悪に恐れおののくことや、それについて考え続けることを望んではおられないと私は信じています。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊だからです。神は私たちに喜ぶべき理由を豊かに与えてくださっています。私たちに必要なのは、ただそれを探し認めることです。主はしばしば私たちに、恐れてはならない、元気を出しなさい、恐れるな小さな群れよと思い起こさせてくださっています。兄弟姉妹の皆さん、私たちは主の小さな群れであり、末日の生徒です。この名前には、救い主の再臨を待ち望み、主を迎えるために自分自身やこの世を備えるという決意が込められています。ですから、他の宗教やグループの人々を見下したりせず、自信を持って、また謙遜に神に仕え、腹からを愛そうではありませんか。兄弟姉妹の皆さん、私たちは神の言葉を研究し、御霊の声に耳を傾けるようにと命じられています。それは時の印と人の子の来臨の印を知るためです。ですから私たちは、この世の試練を知らないわけでも、この時代の困難に気づいていないわけでもありません。しかし、だからといって常に自分や周りの人々に恐れという重荷を負わせる必要はないのです。困難がいかに大きいかばかり考える代わりに、神の偉大さ、徳、絶対的な力に目を向け、主を信頼し、心からの喜びを持って、イエス・キリストの再臨に備える方が良いのではないでしょうか。主の制約の民である私たちは、悪いことが起こるかもしれないという理由で恐れにとらわれる必要はありません。そうではなく、信仰と勇気、決意、神への信頼を抱きながら、待ち受ける困難や機会に向かって前進することができるのです。私たちは主の弟子としての道を一人で歩いているわけではありません。あなたの神、主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう。 主があなた方のために戦われるからあなた方は黙していなさい。恐れに直面しても勇気と信仰を奮い立たせ、すべてあなたを攻めるために作られる武器はその目的を達しないという約束を信頼しようではありませんか。私たちは危険と混乱の時代に生きているでしょうか。もちろんそうです。神ご自身がこう言われました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私たちはこの通りに信じて行動するために信仰を行使することができるでしょうか。自分の決意と神聖な制約に従って生活できるでしょうか。難しい状況にあっても神の戒めを守ることができるでしょうか。もちろんできます。なぜなら神があなた方がまっすぐ歩むならば万事があなた方の益になるように共に働くであろうと約束されたからです。ですから恐れを脇に置いて、喜びと謙遜さと希望と主が私たちと共にいてくださるという大しい確信を抱いて生きようではありませんか。私の愛する友人の皆さん、そしてキリストにあって兄弟姉妹である皆さん、皆さんが恐れや不安の中に生きていると感じたり、あるいは自分自身の言葉や態度や行動が人に恐れを抱かせていることに気づいたりしたら、神が定められた恐れに対する治療略であるキリストの完全な愛によって皆さんがこの恐れから解放されるように私は全身全霊を込めて祈ります。なぜなら完全な愛は恐れを取り除くからです。人を傷つけ、強要し、いじめ、虐げようとする誘惑にキリストの完全な愛は打ち勝します。キリストの完全な愛によって私たちは愛する救い主の弟子として謙遜に、そして大しい自信を持って歩むことができます。キリストの完全な愛は恐れをやり過ごし、天の御父とその御子イエス・キリストの力と徳を完全に信頼する自信を与えてくれます。家庭や職場、教会の召しや心の中においても恐れをキリストの完全な愛に取って変えましょう。キリストの愛は恐れを信仰に取って変えてくれます。キリストの愛は私たちに天の御父の徳や永遠の計画、福音、戒めに心を向けさせ、それらに対する信頼と信仰を抱かせます。神と腹からを愛することによって神の戒めに従うことは重荷ではなく祝福に変わります。キリストの愛は私たちがもう少し親切で思いやり深くなり、もっと人を許し、もっと神の業に献身できるように助けてくれます。私たちの心をキリストの愛で満たすとき、霊が新たになり、喜びと自信と活力に満ちて、愛する救い主イエス・キリストの光と栄光の中を歩むことができるでしょう。私は使徒ヨハネと声を合わせてキリストの愛には恐れがないと証しします。兄弟姉妹、そして愛する友人の皆さん、神はあなたを完全にご存知です。あなたを完全に愛しておられます。あなたの将来をご存知です。神はあなたに恐れることなく、ただ信じるように、そしてキリストの愛のうちにいるように望んでおられます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
愛する天のお父様、私たちの心からの感謝をお伝えします。この場に集うことができた機会、特権に心から感謝いたします。お父様、モルマンタバナクル合唱団によって提供された美しい音楽に心から感謝いたします。また霊感された素晴らしいお話と証しに心から感謝いたします。そして特に預言者の声を聞くことができましたことに心から感謝します。私たちはモンソン大艦長を愛しています。大艦長のモルモン書に関する勧告に関して感謝しています。また神殿の発表に心から感謝しています。預言者を支え支持し、預言者のために祈ります。お父様、どうぞ私たちが聖霊の導きに気づくことができるように、そして正しい選択をすることができますように、それによってあなた様の身元に戻ることができますように、どうぞ助けたもうてください。あなた様を愛しています。また御子を愛しています。あなた様に栄光がありますように。すべてをイエス・キリストの御名により、アーメン。
松地聖徒イエス・キリスト教会第187回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボナビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。